瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町レジオ、今日は瀬戸アート情報をお送りします。今回は瀬戸市文化振興財団の岡本さんに電話でお話を伺いします。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて岡本さん、今日はどんなアートのお話なんでしょうか。
はい、ですね、今週の土曜日から愛知県陶磁美術館で行われます、企画展、瀬戸焼の変遷と周辺所要というタイトルの企画展を、前蔵文化財センター、瀬戸市文化振興財団の前蔵文化財センター主催で行うという予定になっています。
はい、じゃあこちらのお話をお伺いできるんですね。
はい、そうですね。
はい、
瀬戸焼というのが、はい、皆さん瀬戸が焼き物の町ということはよくご存じだと思うんですけど、
うん、
その瀬戸焼がどういうふうにして、これまで、編成していただくかということはあまりよく分かってみえない方もおられると思いますので、
うんうん、
その辺のことが分かるという展示を行おうとしております。
うんうんうん、よくものすごく歴史の長い焼き物のふるさとだぞなんていうのはね、耳にするんですが、はい、実際どう変わってきたのかなっていうの、はい、よく分かっていない方も多そうですよね。
そうですね、
うん、
でそういうもともと平安時代から瀬戸では焼き物を焼き始めるんですけど、
はい、
もう100年という長い年月が経っているんですけども、
うんうん、
その中でいろんなことが行われて、で今の形になっているというところを、時代ごとにずっと前蔵文化センターでは展示を行ってまして、
うんうん、
でそれを今回は、その中でも江戸時代と、近代、明治時代ぐらいはですね、そのこれを対象にした展示を行って、これまでの焼き物の歴史というのを見ていただこうという展示になっています。
改めて瀬戸焼の歴史って平安からつながってるから、そりゃ全部見ようと思ったらめちゃくちゃ大変ですもんね。
そうですね、かなり時代を区切ってやってはおるんですけども、
うんうん、
今回はその1回目のまとめということで、はい、江戸時代から近代という長い、まあ、比較的長い年代を取り上げているということなんですけど、
はい、
ただ瀬戸焼ってただどんどんどんどん独自の影響で変わってわけではなくて、
うん、
いろんなところの焼き物が影響を受けて今の時代になっているということなんですね。
ほうほう。
ですから江戸時代になっても新しい技術が外からやってきて、
うん、
でそこで大きく変化してっていうところがあまり一般の方には分かりにくいところだと思いますので、
うんうん、
そういうよそではどういうものを焼いていて、それが瀬戸ではどういうふうにして影響を受けたのかということを分かる展示を今回は行うということで、例えばですね、
はい、
京都に京焼きという焼き物があります。
ありますね、はい、
これが江戸時代の頭ぐらいから発展していくんですけど、
うんうん、
そこにその京焼きが発展していく中で瀬戸焼きの技術っていうのが入っていくということが分かってます、
うんうん、
でそれが京焼きが発展していった段階で瀬戸がその焼き物技術をいただくと、それでまた瀬戸の方も変わっていくという、そういう流れがあるということが分かっているんですね、
うんうん、
でそういうふうにして周辺のいろんな焼き物と瀬戸あるいは美濃の焼き物との関係がどういうものがあるのかというところを見せることで瀬戸焼きの、これまでの歴史的な意義というのが、分かるだろうと、そういう展示になるんですね。
ああ、面白いつながりですね。
そうですね、
うんうんうん、
ですから瀬戸の焼き物というのが、どこでどういうふうにして変化していったのか、
うん、
でそれがどこのものが、元となって変わっていくのか、あるいは自分たちで、うんうん、いろんなものを、技術を学んで、自分たちの力で発展させていくのかっていう、うん、そういう変化というのはですね、いろんな要素があって成り立っていくというところが見せていけたらというふうに思ってます。
ほうほうほう。それがこの近代現代でいうところにつながってくるってことですもんね。
そうですね、そういうふうになってると思います。
面白いですね。やっぱり焼き物の世界にもね、そのトレンドであったりとか、さまざまなところで革新っていうのがあると思うんですが、はい、その一つのポイントである京都からのつながり、京焼からのつながりなんていうところが、はい、じゃあ今回は見どころというところですね。
だから京焼がたくさん並びます。
あ、そうなんですか、
うん、京都からいろいろものをお借りして並べているところがあります、
う
それとですね、京都も一つあるんですけど、有名な焼き物の町として有田というところが、
はい、九州の有田、
九州の有田、はい、で有田の焼き物の手取りかなり影響を与えているということがありますので、京焼き、有田の焼き物を並べて、それと瀬戸の焼き物を並べることで、それを見比べてもらうことによって、ああなるほど似てるなとか、ちょっとこの辺は違うかなっていう、そういう技術的な部分を言ってもらえるかという感じでやっています。
へえ、なるほどね。やっぱりその産地っていうところ、今もたくさん残っていますけど、いろんなところが影響を与え合いながら、それぞれに花を開かせてきた文化があるというのが改めて見られるわけですね。
そうですね、で京焼きとか有田なんかはどちらかというと瀬戸が影響を受けた産地ということで取り上げているんですけども、実はですね、瀬戸にしても美濃にしても、いろんなところに影響を与えているという部分はあります。
ほう。
でそれが一番顕著に出てくるのが長野県なんですね。
長野、
長野県に結構たくさん釜跡があってですね、その釜跡の技術を見てみると、かなり瀬戸とか美濃とかの技術を使っているということが分かっているんですね。
へ
え。ですから瀬戸や美濃から長野に飯田の方に抜けていく飯田街道というのがあるんですけども、そういうところから人から移動してですね、いろんな、長野県のいろんなところに釜を作っていくということが実は分かっててですね、でもそれってあんまり一般の方には知られていないところですので、今回はそれを見せていこうということで、長野県のものを並べてあります。
ほう。じゃあ瀬戸焼きってこういうものだよっていうものが、そのつながりがどこから影響を受けていたのか、はい、そしてさらにどんな影響を与えていったのかっていう、この過去から未来へのつながりの部分の流れがよくわかる感じですね。
そういうことですね。瀬戸のものだけ並べていても、あまりよくわからないものを、いろんなところのものを並べることによって、瀬戸とのつながりということがはっきりわかるなという、そういう点ですね。
しかし、この日本列島の形をイメージすると伝わってきたルートがなんか面白いですね。
はい、そうですね。そういうふうにして流れなんかは技術の流れを追っていくと、割とそういう地理的な部分も見えてくるかなという気がしますね。
ね、だからこそね、昔からね、こうさなげようだったからこそ、いい土が取れるから瀬戸焼きというのは昔からね、焼き物のふるさとであるという場所ですが、はい、でもここだけで完結して生まれたものではなく、ちゃんと影響を受けてるし与えてるしっていう、そのね、変遷が見られるのが、じゃあ今回の展覧会企画展になりそうですね。
はい、そういうことになります。
はい、さあそれではですね、ご紹介をいただいております瀬戸焼の変遷と周辺所有、こちらの企画展のお話、改めて開催の概要を教えてください。
はい、開催期間が、今度の土曜日12月13日スタートです。
はい、
で終了がですね、来年になりますが2月1日日曜日までの期間です。はい、でまあ、年末年始はお休みになりますけれども、それいつお休みになるかは、ちょっと都知事館の方のホームページをご覧いただけたらと思います。
はい。
それからですね、もう一つイベントがありましてですね、
はい、
1月17日の土曜日になるんですけども、
はい、
歴史講演会を行います。この歴史講演会、講師の方は京都国立博物館の小野義弘さんが講師として来ていただきますので、京焼きの話と、それから瀬戸とのつながりについて詳しく解説いただけると思います。
はい、さということでね、改めて年末挟みますので、年末年始の、ね、はい、休館についてはちょっとウェブサイトなどでご確認をいただきたいところですが、やっぱり瀬戸焼っていう、この瀬戸エリア近郊にお住まいの方からは、当たり前に存在しているもの、現代もつながっているものが一体どんな変遷をたどって今ここにあるのか、そして未来どんな形につながっていくのか、はい、そんな希望も持てるような展覧会となりそうです。ぜひこちら、はい、公式のウェブサイトご確認の上お出かけください。はい、さて瀬戸町ラジオ、今回は瀬戸アート情報文化振興財団岡本さんにお伺いしました。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。